Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、壱岐島ポッドキャスト第326回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です、
ロシア疑惑です。
あ今大変ですね、今
日。いや、はい、何あれ、結局これありませんでした、はい、
そう、もうなんかあの力でねじ伏せたから
です
ね。
どうだろうな、はい、まあまあでもほら、世間っていうのはあれはもうあるだろうあるだろうと思ってるから、はい、ないって言われると、はい、絶対裏があるんじゃないって思うんだよね。そうそう、はい、でも正式な報告書だから、はい、多分なかったんじゃないかって思う、ね、
だからあの、まあ、魔女狩りじゃないですけども、あのないことの証明は難しいです、ね、
ほらあのワクチンのあれも一緒じゃないですか、
はいね、
あ、そうですね、絶対ほら、はい、あのなんか製薬会社が陰謀してるとかさ、はいはいはい、お医者さんが儲けるためだとかさ、はいはい、いうやつらいてさ、はい、そんなことねえよって思うよ、ね、あれ絶対そうですって言うまで、はい、いやいや、はい、絶対違うって言うんだよね。
で、あの答えが出ても、うん、いやいや本当はって、ね、そうそうそう、陰謀論お好きな方ってやっぱいらっしゃいますもんね。そうそうそう、
UFO とかね、あの、はい、アポロの着陸とかと同じレベルだから、ね、はい、あ、 Facebook ほらワクチンの、はい、あれをやめる
ってね、正式にそう、あのインチキ医療も含めてですね、なんか、まあ、本当あのがんとかの話に関しても、まあ、いろいろ出てますね、本当ですね、
うん、本当ね、
はい、皆さん、はい、結構、うん、お医者さんちゃんとしてますよ。
いや、思うね、そうそう、いつもね言うんだけど、はいはい、お医者さんって6年間大学出て国家試験に受かって、はい、その後ずっと医療をやってるわけじゃないですか、
はい、
その意見と近所のおばちゃんの意見が同じなわけないよね。それが信じられないんだよね。そう、まあさ、はい、お医者さんだって40万人も50万人もいるんだけどさ、はい、中にはさ変なのもおる
ん、もう正直とんでもない人はいます ね、
とんでも医療する人はおるんやけどさ、はい、普通のお医者さんがそんなことせんちゅうね、はい、まあ、その辺はなんか世の中の人はなんか分かってほしいな、はい、我々も含めだけどさ、
そこら辺もなんか陰謀論とかですね、出てくるんですけど、なかなか
ワクチンで、はい、ワクチンで陰謀して儲けるんだったら他のことで儲けるって、製薬会社はね、はい、大変なんやけんね、はい、すごいな世の中、
はい、ということでちょっとあの今日はですね、うん、後半もちょっとあの毒を吐いてるのでこの辺にしようかなと思うんですけど、ちょっとですね一つネタを思いつきました、
はい、はいはい、
まあ、これ収録してるの月曜日ですけど、うん、今夜というか、まあ、日付変わって火曜日ですね、はいはい、あのアップルのスペシャルイベントが、
ね、
はい、
ね、
ありますけども、今回ちょっと今までにない動きだったのが、ね、なんか物が iPad mini、 iPad Air、 そして、AirPods、 そして iMac とですね、うん、なんか、
ね、は
い、マイナーアップデートがちょこちょこちょこと続いて、ね、
しかもオンビートでアップデートしたんでしょ、
はい、
今回。
そうですね、はい、ね、
すごいよね。
でもしかしたら、なんかリニュー、完全リニューアルものが、うん、今夜出てくるのか、サービスだけなのかとかですね。なんかまあ噂されてて、このなんか3日連続でポンポンポンってリニュー、なんかアップデートが発売されたから
来るかなと思ったでしょ。
4日、5日、6日続くかなと思って、
これないんだよね。
ないんですよね、
週末だったから。
はい、そうですかね。そこで噂されたのが、まあ、それそんなに強くない噂ですけど、iPod Touch。
ああ、そうね。はい。出ましたね。結局出ませんでしたね。
ですね。うん、で、なんか革新的な iPod Touch がもしかしたらとか、ちょっと期待してみたりとか、あとは。
もしかしたらこう出るかもよ。
はい。あとは、Air Power ですね。
ああ、はい、はい。
Air Power とかもありますし。
でこっからほら、はい、サブスクリプションのニュースか、はいはい、映像関係用に、はい、iPod Touch が出てくるかもしれない。
そうですね。うん、はい。結構今回3月のイベントっていつもサクッと終わるイベントなんですけど、 WWDC も6月にあるし、だからそんなになんですけど、今回なんかちょっと盛り上げ方が今までとちょっと違うので、少しなんか気になるなーとですね、はい、まあiPad mini、今回何も今日出なかったら、はい、iPad mini が Apple Pencil 使えるようになったのは、ね、個人的には、
ね、
は
い、
Apple Pencil 2が使えたらですね、最高だったんですけど、まあそこまではあまり期待はしなかったので、はい。というところで、うん、あと1分ぐらいもありましたけど、うん、お別れの季節ですね。
どこ
はどこはちょっと
これは。船新しくなった。
あ、ね。今週末でしたか ね。今週末新鮮のお披露目会とかもあるみたい。ダイヤモンド行きでしたかね、うん。はい。
エメラルドとダイヤモンド来て。
そうですね、はい。
で、もう次はもうずっと宝石シリーズでいくのかな。
あ、そうですね、次なんでサファイアとか、ね、あのカラスミはもう本当にでも宝石シリーズかもしれないですね、はいはいはい、これからですね、うん、で、あの博多路線が、うん、あのまあひらがな3文字シリーズだったりとかですね、うん、そんなんかもしれないですね、はい、ちょっと僕少し時間が余ったので予告ですけど、4月にはですね、ちょっと僕いろいろ船旅に出ようかなと思いますので、
豪華客船で
地中海クルーズじゃないですよ。
帰れなくなるかもしれない
ね。はい、ちょっとそんな話も今度したらできたらなと思っておりますので、というところでニュースの方に行きたいと思います。
生き島ニュース。このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います。で、今日はですね、はい、ちょっとネット上に何とか目ぼしいニュースがあまりなかったんですよね、うん、なので久しぶりにですね、生き、うん、新聞をちょっと骨の髄までしゃぶり尽くそうかなと思っております。ということでですね、3月22日付の発行の生き新聞さん、うん、3面からまず行こうと思います。カモメの昼、あ、じゃなくて朝ごはん開店ということで、うん、生き初の昼食じゃない、朝食漁師レストランが、うん、できましたということで、壱岐、うん、で初めての漁師レストラン、カモメの昼じゃない朝ごはんが16日、はい、郷の浦漁協競り市場に隣接した一角で開店しましたと。はい。で、それで50席のレストランに改修しました。
結構な数ですね。
結構な数ですね。だいぶ机、椅子がですね、はい、しっかり入ってるなっていうような。
行きました。
はい、実際と言ったんですけども。
はいはいはいはい、
で、まあ、ちょっと記事の方を先に言いますと、うん、16日ですね、開店記念式典で、長村代表は朝食レストランを開くのは長年の夢だった。
うん、
35年間漁業者をしてきたが、壱岐の沿岸漁業の衰退は深刻な状況に陥っている。いろいろな理由はあると思うが、水産物の消費者離れも一因だと思っている。うん、それを解消するためには、壱岐の魚介類を食べてもらうことが必要。壱岐、うん、には朝食を食べれる店がないと。はい、
ね、
そう。朝食に熱いですね、
本当。朝食重要ですね。
そうですね、朝食。にすごく充実してるんでしょうね、おそらく、うん、市場と、あと市場と連携して新鮮な魚介類を提供することで壱岐の漁業に貢献したいと話しましたと。で、まあ、白川市長も、式典に参加されて、滞在型観光のコンテンツとして朝食は重要だと、
うん、
これまでの各種会議でもテーマになっていたと、うん、ようやく壱岐ならではの朝食レストランが朝食レストランがオープンしてくれたと、うんうんうん、旅館と連携して観光客と水産業を結びつけるだけでなく、うん、地元の人にも利用してもらうことが大事だということで、
まあ、でも旅館に泊まってる人って朝食ついて
るじゃないかなとちょっと思ったりするんですけどね。で、営業時間、午前6時だそうです。午前6時、うん、営業
早いね。
はい、営業時間って言ったらその空く時間でもあり、
午前6時だったらさ、準備大変だよね、は
い。そうですよね。大変ですよね。で、午後2時までということで、はいはい、3月末まではキャンペーン期間で、バイキング形式は700円。うん、その日上がった魚のフライ、煮付け、空揚げ、唐揚げですね。唐揚げ、天ぷら、天ぷらサラダなど、約10種類が食べ放題となる。ほう、じゃあ朝6時からそんな10種類も食べ放題になるわけですね。
大変ね。
はい。別注文の刺身は1皿300円。海鮮丼セットは1500円から来客者の希望に応じて、提供するということで。
刺身は朝のセリで競ったやつですかね。
はい、ですね、実を言うと僕たち2回、
うん、
ちょっとカモメの、昼ご飯じゃなかった朝ご飯に行ってきたんですけども、
うんうんうん、
朝と昼ですね、うん、2回行ってきてですね、うん、昼
うん、
結構さっき言った通りですね、いろんな食材が並んでて、うん、ワイワイが、で、さっき言った通り、ちょっと50席あるのでですね、結構窮屈な、うん、感じは少しあって、それで、バイキング形式の取りに行くときとかに、ちょっと少し混雑するような、まあ、今、多分一番混み合ってる時期だと思うからですね、はいはいはい、ちょっと大変かなって思うようなところはあったんですけども。
50席を回すって大変だよね。
そうですね。で、まあ、家族連れとかで、例えば、4人席に3人とか2人とか、 とか育ってるところとかもあったので、まあ、僕たちが行った時はですね、多分30いたかいないかかなぐらいな感じ。しかも、
あれじゃないですか、はい、バイキングしかない。
バイキングが、主でですね、で、一応その、さっき言ったその、別料金で刺身が一皿、300円で書いてますけど、ナマコが100円とかですね、はいはい、イカ刺し200円、濃層の湯引きが300円とかですね、
そんな感じで。それがこう自分で取るんですか？
それは取ります。
で、置いてあって。
はい。
で、そうだよね、
で、そのバイキングのところとは別の冷蔵庫のところにそれがあるような感じです。この海鮮丼はどう頼むかちょっとあそこには書いてなかったのでちょっとよくわからないですけども。
50席をオペレーションするって言ったら相当従業員さんがいないと無理だもんね。
そうですね。
やっぱバイキング形式じゃないと無理だよね。
はい。
だいたい飲食店で10人でワンオペなんでね。
そうですよね。
10席で1人やけん、はい、50席やったら。
だから店員さんもですね、結構いらっしゃいましたね。多分6、7人ぐらいいらっしゃって、ね、ただ、バイキングスペースがですね、そんなに大きく広いわけじゃないので、だからちょっと、混雑時は、ちょっと、もしかしたらバイキング前で並んだりとか、
そういう時間制限あれですか？
はないですね。
あ、ないんだ。
はい。だから、あれ思ったんですけど、朝からいて、で昼までいて、
そんな食えないでしょ。
朝ごはんと昼ごはんが済ませれるんじゃないかっていう。
なるほど。
そんな感じで、途中これ閉まる時間多分ないんですよね。6時から2時までだからですね。だから、あそこでコーヒーでも飲みながら昼ご飯を待つとか、
コーヒーはある？
あります、あります。あれバリスタじゃなくて、ドルチェグスというかね。
なるほど、なるほど。それも入ってるんですか？
入ってます、700円ですね。はい。だから、結構、はい、充実していろいろ食べれました。昼
は。700円でそのコーヒーついてるんですか？
ついてました。
あれ結構原価高いよ。
そう、一緒に行ったダダ漏れさんも言ってました。ね、これ、1個多分6、70円ぐらいだよなって言って、
そうそうそうね、はい。そうなの、はい、大丈夫？
はい。で、まあ、さっき書いてあったで、キャンペーン期間中ということなので、もしかしたらバイキングもう少し値上がりしたりとか、
ああ、そうかそうかそうか、
するかもしれないですけども、とりあえず今は朝も昼も700円ということで、で、おそらく朝と昼メニューがちょっと変わってくるんだろうな、という感じですね。で、先ほど言った通り、まあ、昼行った時は、結構賑わってまして、うん、で、料理もいろいろ、ここに書いてあった通りのものがいろいろあったりとかもそうですし、あと、味噌汁なんかもなかなか美味しい味噌汁が出てたりとかですね。で、本当に大にぎわいっていう感じで、場所としては競り場の本当に横なんですよね。だから、競り
目立つところですよね。
そうですね。
道路走ったらすぐわかりますもんね。
そうですね。で、ちょっとそっからちょっと中には入っていかなきゃいけないんですけど、そうです、そうです。道沿いではなくて、道沿いの裏に、
そうなんです。入り口は向こう側
に。そうですね、はい。
なるほど。
っていうようなとこなんですけども、昼ご飯本当に良かったですね。昼ご飯本当に良かった。はい。は
い、いや、機会があったら。
そうですね。ね、で、ね、もう一回、朝がですね。
朝はね、はい、旅館さんに泊まってる人は朝旅館で、はい、旅館なし、朝なしとかに、素泊まりとかになっていくんですかね、
は
い、
可能性があるとしたらですね、ちょっと考えたのは、うん、6時オープンじゃないですか。うんうんうん、で、その日のですね、うん、僕が行った時の日の出は、6時20分が、はいはい、アップルウォッチを見たら日の出の時間になったんですね。
はいはいはいはい、
朝日を、まあ、足部方面で見て、それで、ちょっと、郷の浦の方に来て、それでご飯食べるって、まあ、6時半40分ぐらいですね。それぐらいに来て、食べるような人とかもですね、いたりするのかなと。だから、多分6時半過ぎぐらいにはもう料理がずらーっと揃ってるかなとは思うんですけどね。
はい。いや、昔ほら、勝本朝市やってるじゃないですか。
はいはい。
だからそこで買った干物とか食べたいねみたいな話はしたことがあるんですよね。はい、はい。だからやっぱり朝ごはん重要よね。
そうですね。
本当一気に朝ごはん食べれるとこない
ですね。なかなかないですもん ね、これがですね。だから本当に旅館さんで頼んでおかないとっていうような感じになるし、はいはいはいね。あともう一つのパターンとしてはですね、はいはい、まあ、どうしても朝7時のフェリーに帰らなきゃいけないなっていうパターンがあった時に、朝6時に行って、で、
ね、
朝ご
は
んを
出してくれない、ね、
そうですね。
ね、
だから、朝6時にあそこで朝ごはんを食べて、
なるほど、なるほど、はい。帰るってね。
帰るって言ってもですね。
ああ、なるほど、ありますね。
はい、だから、6時オープンなら6時にはもう多分料理がずらっと揃ってると思うので、
なるほど、
はい。そこで、はい、皆さん、食べていただけたらですね。
そうですね。
はい、と思っております。はい、ということで、カモメの昼ごはんじゃない朝ごはんですね。うん、はい。ぜひ皆さん行っていただけたらいいんでは。で、福山先生も、この前ニュースで紹介した、うん、はいはい、一国博物館、うん、何ですか、カフェでしたかね。
コーヒーね。
はい。なんか行かれたそうで、いかがだったですか、
うん、普通。
あ、包まないですね。
いやいやいやいやね、はい、コーヒーはなかなかあの、はい、分かれますからね。
まあそうです ね、 ね、あの好みもいろいろあるしですね、
入れ方もね、はい、いろいろね、やっぱりね、入れ方も重要ですからね、
はい、そうですね、
水も重要ですね、うん、
まあ、息の水は綺麗ですからですね、
うん、豆は良かったね、はい、豆売ってくれれば良かったんじゃないかな、なんか思いましたけどね、はい、個人的に、ね、
なるほどなるほど、うん、まあそこになんか深い意味があるのかなとちょっと思いながらですね、はいはい、で、そしてですね、まあせっかく文あの博物館の話が出たので博物館の話をすると、うん、今週末、
はい、
じゃない、今週末も終わってますね。うん、来週、だから、来週で29日の金曜日、
うんうん、
池博シネマがありますと、うんうんうん、朝の10時と10時、今春休みだからですね、
はいはいはい、
子供さん向けな感じで、池博シネマ、ななみちゃん6、
うんうん、
流れ星の夜ということで、10時からと14時から、木の実から生まれた不思議な生き物、ななみちゃんが繰り広げる、楽しくて可愛いストーリーということなので、うん、はい、これ、ぜひですね、皆さん、行ってみてはいかがでしょうかと、うん、はい、いうところで、そのじゃあ3面は、あ、そうですね、あと、そう、今週末といったらこちらですね、
そうね、
イキビズ通信ということで、はいはい、いよいよ明日からというのが3月の23日ですかね、うん、土曜、先週末の土曜日から、うんうんうん、2年連続となるイキ島内でのアイドルオーディション合宿が始まります、
ね、はいはい、もうやってるってことですね、
はい、1000万単位のイキへの経済効果のみならず、昨年は合宿の様子のネット中継が1週間で100万
ビュー、
ビューですね、超えるということで、イキの、PR にも効果がありましたということで、うん、これなんかですね、ちょっとツイッターでこれの情報を拾ったらですね、
はいはい、
オーディション100人ぐらい来られたそうですね、わざわざ息にですね。
マジ？
はい。で、その中で拾われたのが4、5人とかなんかそういうふうな。
マジ？
はい。見ましたけども。はい。
そうなんだ。なかなか。
今年は昨年の内容に加えて、レコード大賞、ね、新人賞受賞アイドル、ね、ビッシュを含め、アイドル5グループが来島ということで、うん、合宿最終日となる3月30日土曜日には、壱岐島ホールでフリーライブを開催いたしますと。
ね、外からも来るっちゃ話、
ね。みたいですよ ね、 ね。はい。だから、多分この週末は、港はすごく賑わうような感じになるのかなと思いますね。ね
いません。
同じく言いません。はい。ということで、当該からファンが集まることが予想されますが、特別に壱岐島民枠で100名様分のチケットをご用意しておりますということで、壱岐ビズのホームページですね、うんうん、に、から申し込んでくださいということで、お申し込み締め切りは3月25日ということで、この収録してる瞬間はですね、まだ間に合うんですけども、
ね、
はい、ということで、
ね、
はい、このですね、なんか感じ取られる方、うん、ぜひ急いでください。はい、で、これが配信される3月26日に、抽選の結果が発表されますということですので、はいはいはい、で、まあ、できれば、壱岐の中高生に人前に立って仕事をしている同世代のアイドルの姿を見て何か感じ取ってもらえたらいいかなと思っておりますということで、こういうふうに書いてるってことは、まあ、そうじゃないかもしれないですけど、中高生の人の方が応募したらもしかしたら、
そうね。
受かりやすいんじゃないかなとかですね。そんなこと
おじいちゃんおばあちゃんに来られて
る、ね。孫を見るかのようにですね。そうね、うん、はい。というところで、あとはですね、うんうん、高松宮記念ここはですね、本命馬は負けましたね、これはですね。馬単、馬連、両方とも、そうですね、連に絡まなかったですね、これはね。はい。昨日たまたま見てて。あと、こちら。
はい。
壱岐を舞台に建築塾、これです。すごいなんか面白そうだなと思ったんですけども、はい。
ねえ、行きたかったなと思った、
はい。日本建築家協会九州支部が主催する第20回九州建築塾、
うん、
アットマーク壱岐ということで、うんうんうん、15日から17日、郷ノ浦町で開催され、うん、九州8地域会から学生16人だけ、うん、25人が参加したと。で、この、この塾ですね、うん、建築塾は1998年に始まり、建築家を目指す若手学生らを集め、一線級で活躍する講師を迎え、議論を戦わせながら設計に対する姿勢プロセスを経験すると。
なるほどなるほど、
はい、
これやっぱり仕切ったのは
多分ですね、参加されてたから、あ、そっちですかね。森田さん。
名前出てます。はい、どうですかね。
ここいるのかな、パッと見。いたら、
いたような気がします。
あ、本当ですか、可能性はありますね、うん、なんか。で、今回は海流でつながる九州の島々のテーマで、うん、壱岐の歴史、風土に触れながら、島が直面する問題点を通して、うん、街並みや建築、ランドスケープなど、具体的な提案を行ったということで、で、15日は郷ノ浦町の旧交通ビルあたりですね。うん、で15 16日は、1日限りで長年空き家の旧交通ビルをどのように再生されるか、シャッター街となっている郷の浦町商店街をどう復活させていくかの課題に取り込み、17日は4グループに分かれて白川市長の前で提案のプレゼンテーションを行ったということで、面白いですね。
やっぱ郷の浦はねダイナミックにやらないとなかなか、はいはい、
そうですね、もうこれ本当に一個一個をですね単発でやっててもなかなか大変というところはおそらくあるんですよね。だから本当にこういう街づくりっていう観点で、はい、こういう風にやってもらう、
ダイナミックに街づくりしないと、
そうですね、
やっぱりね、今ほら勝本足部が元気じゃないですか。
そうです ね、はい、
やっぱああいう感じでできないもんね。
そうですね、
下手に発展しちゃったからできないっていう、
は
い、
ああなるほどですね。で、こちら、ちょっと面白い、ノートですね、はいはいはい、の記事で見かけたのは、先ほどの生き水の通信、生き水通信なんかも話しましたけど、うん、生き水の森さんも、これ参加されてたみたいで、
見たですね。
もう、それで、
その後ね、
はい、もう、なんか、その足ですぐ京都の方まで、
行ってましたね。
はい、鴨川沿いでしたかね、うんうん、と、あともう一個な、ちょっと、田舎の方の京都のですね、そこになんか行かれて、はいはいはい、なんかそういう、またレポートなんかも、
ね、
はい。もうなんかまた見れたな、聞かせていただけたらなと、ね、はい。
なんかひらめいたっつって言ってました
ね。そうですね。なんか、まあ確かにあそこ昭和橋がかかってて、そこあそこ川が流れて、ちょっとウォーターフロント的なですね、うんうんうんうん、なんかそういうところはありますので、なんかちょっとそういうところですね、共通するところを見つけたんじゃないかなとですね。
でもあそこちょっと干潮の、はい、水位差が激しいよね。
そうですよね。結構、
どの辺に、はい、
なんか川なのに、本当に荒れてる時とか、
ね、
はい、そうですね。で、ウォーターフロントといえばですね、うん、こちら福岡市がロープウェイ計画断念ということで、これはまあちょっと確かに
散ら
かしておいてるで、意気としてはだいぶ残念な話かなとですね。
面白いかなと思ったけどね。はい、
だからなかなかあんな条件ないんですよね。直線でこう、ロープウェイを引けるっていう大白通りですね、
うん。真ん中にね、ちょうど木が立ってるから、はい、あれがなくなればちょうどね、はい、支柱を立てられる場所ですね。
そうですね。
なかなかああいうとこは、まあ今都心にはないでしょうね。
そうですよね。で、うん、まあ計画としては1日約16万人が周辺と中心部を往来するため、うんうん、1時間あたり片道1400人から2000人を運ぶことができる新交通システムが必要と想定していたということで、うんうん、ロープウェイをやろうとしたんですけども、まあ、うんうん、地下鉄の2分の1の輸送力、事業費は7分の1で済むということで、はいはい、移動手段だけでなくシンガポールやバルセロナのように観光としても注目度が高いロープウェイが最善じゃないないかっていう風な感じだったんですけども、はいはいはいはい、今回まあちょっと諸々いろいろありまして、はい、なくなるっていう形だったんですけども、
でもどの道これは何かの交通システムを考えないといけない、
おっしゃる通りですね、この、
ね、
第3のですね博多の、核としてウォーターフロント地区っていうのですね、ベイサイド周りっていうのはこれから開発されていくので、そこにどうですね人を運ぶかっていうのはこれからの課題に、
アクセス方法ないもんね。
そうなんですよね、
メルチャリも言えない、ね、雨降ったらダメだしな、
はい、だからそういう意味ではちょっとロープウェイはすごくもうこれ以上の法案はあるのかなと、ね、ちょっと僕は。
ベイサイドまでほら地下鉄伸びるって言って伸びなかったじゃないですか。
そうですね、はい。
あの辺を復活させるとか。
そうですね。でもそうなってくると、お金としてどうなのかっていう話もあるし、ね。
そうなってくると、今の交通をやりつつできる、
はい、
ね、地上の交通はなかなか難しいでしょ
うかね。そうですね。
渋滞をもっと増やすだけだもんね。
はい、う
ん
う
ん、
そうですね。だから、ロープウェイかな、ロープウェイモノレールかなとかちょっと思ったんですけどね。
ねえ、ここは面白いんじゃないかなと本当に思いましたけどね。
は
い、
また地下鉄で掘ってですね、ね、太白通りがぼっこし行ったりとかして
そうそうそう。大変なことになる
し、ね。ちょっと大変なことになるしですね。
まあ時間もかかるでしょうしね。
そうですね。
ロープウェイだったらね、支柱がどっか相当で作ってきて、
はい、
夜中に建てるって方法もあるしね。
はい。
なんか面白そうだったけど。
だから、まあ、今回は白紙撤回という感じなので、は
い、
そうですね、やっぱりロープウェイしかなかったねっていう感じにはなるかもしれないです。まあ少なくともすぐっていうわけにはなくなったのかな
と、ね。時間昼間に1400人移動させるって結構
な、はい、結構なもんだったと思うんですけど ね。だから、あそこら辺の渋滞緩和はすごく、
20代。
はい。まあちょっと西鉄さんとの兼ね合いとかもあったのかもしれないですけどね。
まあ、多分そうだよね。多分そうだよね、はい。でも20代、30代、便増やさなきゃバス、
そうですよね。
1時間、1時間ですからね。
はい。今長いバスとかですね、なんかいろいろやってますけど、
曲がりにくそうだもんね、そうそうそう、
あれの右折とか見てたら、かえって渋滞までじゃないかとちょっと思う時ありますもんね。
あれもまあね、ベーサイド方行ったり来たりだけだったらそこまでないのかもしれないけど、はい、なかなか大変そうな気がする、
は
い、
そうですね、う
ん、サンパレスももうなくなるんでしょ
う、ね、そうですね、サンパレスもそろそろ建て替えになる頃だと思いますね。 そしてですね、うん、毎年この、あの、広告ですね。これを、あの、毎年、あの、紹介してますけども、ね、はい。当該の皆さん、あの、この時期に来たら面白いよっていう、春の1ですね。はいはいはい、平成31年の春の1の日程です。ということで、4月21日日曜日、うん、瀬戸市、うん。はい。で、4月27日土曜日、勝本春の市、うん。4月28日日曜日、うん、足部市。4月29日月曜日、うん、これは運動会といつもですね、一緒ですけど、うんうんうん、石田市、うん、そして5月12日日曜日、まあ、域最大の市と言われる郷野良妖怪市ということで、ね、こちら、それぞれですね、本当に、域いろんなところからいろんな人が集まってくるので、ね、なんかちょっとまあ、域のそういう感じを感じたいなっていうですね、ま
あ、なかなか市ってもうやってないでしょ。あんなのやってないですよね。
やってないですよね、なかなかですね。なので、ちょっと、結構、域に来られた方はですね、妖怪市の時とかに、来たら、域にこんなに人がいたのかとかですね、はいはいはいはい、結構言う方もいますけども、まあ、いろいろあって楽しいので、よかったらですね。次のニュースがですね、ちょっと、まあ、やめておきましょうかね。あとは、まあ、域ビジョンの、ですね、はいはい。まあ、なんか、いろいろですね。なんか、着々といろんなことが進行してるかどうか知らないですけど、はい。アナウンサー二人がですね、うん、で、この前実を言うと、福永くんに関しては、ちょっと、送り出しということで、は
い
は
い、
ちょっと、はい、まあ、前も言いましたけど、一気に数少ない副大大堀 OB、うん、だったので、はい、二人でちょっと大堀の効果を歌ったりとかしながらちょっと飲んでたんですけど、まあ、もう一人の里村くんもですね、はいはいはい、ちょっと別のところに就職するということなので、ちょっと二人ともアナウンサーがいなくなるということなので、ね、ちょっと、今回の、
キバッチもなくなるんでしょ？
みたいですね。こちらに書いてるのが、今日もキバッチが、22日の放送最後に一旦休止、うん、4月以降は域在住ではない、うん、この人は何て呼ぶんですかね、怒り山さんですかね。うん、怒り山アナウンサーらが、担当して、週1回の生放送と週末の再放送の形になる見通しだということなので、うん、まあ、公認アナウンサー、まあ、来年からですね、っていう話だから、公認アナウンサーを採用するっていうのはなかなか、
そうだよね。
はい、大変なところもあるんでしょうけども。
超混乱してます、
ね。そうですね。ね、誰がどうしてからこんなことになったんでしょうね。
考えろ。
はい。ですね。まあ、あと、勝者問題もそうですね。はい。はい、次。4面ですね。4面には、うん、まあ、人事異動と、あとは、まあ、福山先生、県政にゃんごもですね。はい、は, いはい。はい。載ってたり。で、あとは、山本県議のインド IT 企業誘致などの県政報告会とかですね。だから結局県議選、まあ今のところ山本議員。
そうみたいですね。
だけになりそうかなって、うんうんうん、まあもしかしたら誰かが。
あれでも思ったんだよね。はい、看板も立ててあるじゃないですか。一、はい、人だったら別に立てなくていいんじゃねえかってね。
そうなんですよね。はい、
あれ工事した後に立てればいいんじゃねえかって思うんですよ、ね。
だからあれが正直なところ、その、信任投票とかするんだったらですね、話は別なんでしょうけど。
そうそう別
ね、もう無投票だったら、それはそれこそ税金の、
ね、
無駄遣いな気がしないでもないですけどですね。まあ、
ならんのか、
はい。じゃあ、29日公示なので、うん、皆さんまだチャンスは、あれを無駄にしないためにもですね、ちょっと、我こそ
っていう方が。あ、なんかね、あれした後に看板立ったら間に合わないってことなんかな。
どうなんでしょうね。
だから別にいいじゃんね。出ますって言って、1週間くらい後から選挙戦始めればいいだけの話のような気がするけどな。
なので、ここら辺は、だからまあ、なんでもスケジュールが結構、まあ、衆議院とかだったら2週間前とかですけどね、これ県議選とかになると1週間前とかになるので、どうしてもちょっと、バタバタはするんでしょうけども、まあでももったいないなって気も確かにしますね。
いや、いるのかって話だよね。
はい。
看板、ね。
そうですね。まあ。
外国ないじゃないですか、
そう。そろそろですね。あそこら辺も平成も最後ですし。
本当ね。
はい。ああいうのも見直しっていうのがちょっと。
なんか車で叫ぶのもね。
そうですね。
あれ意味があるのかっていう話だよね。はい、
あれもなんかいろいろ昔に比べて時間制限とかもありますけど、それでも、うん、うるさいなーって思う、うんう
ん、おっしゃる通りです。
ね、はい。
それじゃなくてね、はい、あれを配ればいいじゃんって、はい、自分のね、方針をね。
今日はちょっと、なんとなく年末年始にちょっと、ちょっとオブラートに包んでない部分が多少ありまして、はいはい、大変申し訳ない。反省はしておりません。で、あとは、息の心がですね、解消されましたということで、まあ本当にちょっとですね、たまたま用事があって、うん、ここの内覧会ちょっと行こうかなと思って行けなかったんですけども、うん、行った人間からしたら本当にすごく綺麗で、
すごい綺麗だよね、
はい。はい、素晴らしいっていう話ですので、ぜひぜひ ぜひこちらもですね、うん、まあ、見に
入ってください、
はい、入ってくださいとは言えない、まあ、見学に行かれたりとかですね、うんうん、そういうのは可能だと思いますので、もしよかったらですね、で、あとはその時計台、
うん、
これがシンボルということですね、この時計台を見るだけでもなんか素敵かなと思いますので、はい、はい、はい、というところで、ニュースの方ですね、この辺で終わりたいと思います、
はい、生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。